どうもこんにちは、Gです。
内藤です。
今回の音声では未来においてサラリーマンが消滅した後の働き方についてお話したいと思います。
はい、
はい、まあ、サラリーマンっていうのはあれですよね。まさにサラリーをもらう、サラリーお給料をもらう人っていう意味で、
はい、
会社に属して仕事をもらって、まあ、労務、を会社に提供することでお金をもらう存在っていう、まあ、定義じゃないですか。
はい、
ところが今の、まあ、よく言われる日本風のサラリーマンですね、会社に、まあ、新卒で入って定年退職まで勤め上げてっていう、この形態のサラリーマンっていうのは未来においてはほぼほぼ消滅すると思うんですよ。
あ、
で、まあ、なんで消滅すると思うのか、その理由は後でお話しするんですけれど、そうなってきた時にじゃあ人はどのように働けばいいのか、そして将来そうなる前提であればどのように今から備えるべきなのかっていうことをお話したいと思います。
はい、
はい、で、まあ、こういうふうにですね、サラリーマンは現在の形のサラリーマンはいずれ消滅すると言っても、いやいや自分が働いているうちはそんな急激な変化はないよっていうふうに言う方多いんですよ。あと何十年かは大丈夫、逃げ切れるっていうふうに、でもまずそもそも考えてほしいんですが、今の日本人が当たり前だと思っているサラリーマンの形態っていうのがですね、そもそも第二次大戦後、昭和の、まあ、言ったら30年代とかそういう時代から生まれた仕組みなんですよね。
あ、
で、第二次大戦後に日本中が焼け野原になって、日本の経済っていうのはまあどん底からスタートしました。
はい、
で、その当時っていうのはメイドインジャパンっていうのは世界において質が悪いものの、まあ、代名詞だったんですよね。だからアメリカンジョークとかでなんか、西部劇みたいなところでピストルを撃ち合った時に、負けた方が持ってたのがメイドインジャパンの銃だった、あははみたいなこんな粗悪なもんだからみたいな、まあ、一昔前の日本人が思う、あ、中国製かよっていうような、そういうのを、あ、日本製かよって言われてたわけですよ。それがもう全然昭和40年代とかの話ですから、それってそんなものすごい昔じゃないんですよね。
ですね。
まだ半世紀経ってないぐらいの話なんですよ。たった50年。ただ日本っていうのはその後、朝鮮の戦争、とかがあって朝鮮特需って言われるような、まあ、大きなお金の動きがあったおかげで、結構自分たちの技術以上に奇跡的なスピードでの復興を遂げたんですよね。
はい、
だから戦後10年後ぐらいから高度経済成長期に入りましたよね。でそこから90年代前半までひたすら拡大していきました。つまりそのスタート時点で日本っていうのはほとんど物がない、壊されまくった、食べ物とかいろいろ不自由しまくってるような状態、ない状態がスタートで、その後景気がどんどん良くなって、作れば作るほど売れる、やればやるほど儲かるっていう状態が、まあ、ずっと続いてたわけです。
はい、
そうなってくると人々は大量に物を消費します。じゃあ企業は大量に物を生産します。消費意欲が高いから、大量に同じようなものを大量に作ってもどんどん売れるんですよね。つまり小品種、少ない品種を大量生産するっていう時代が多く続きました。今みたいにいろんな種類とかはないわけですよ。色違い、バージョン違い、ちょっとだけ機能違いみたいなものはなくて、もうカラーテレビならカラーテレビって言えばみんなバッと買うんですよね。そんな時代だったから企業においては、その確率的にやってくれる、会社に対して忠誠心を持って会社の言うことをちゃんと聞いて、で入社から定年まで一心不乱に働いてくれる猛烈社員っていうのが非常に役に立ったわけです。
はい、
当時同じものを大量生産するっていうことは当然人手が一番必要になるんですよ。でその人手が必要で、しかも作ってほしいものは確率的なアウトプットなんですよね。オリジナリティとかを加えてほしくないわけです。つまり例えばネジを作ってるときにオリジナリティを加えてちょっと溝を深くしましたなんてものを作られたら困りますよね。
はい、
うん、だからもう言われたことを言われた通りにきちんとする存在、うん、社員っていうのが一番ありがたかったんですよ。
なるほど、
うん、でそういう社風に染まってもらうためには当然社会のことを知らないまっさらな状態がいいわけです、うん、だから新卒を採用するんですよね。
うん、
会社のこれが会社のルールだこれが社会のルールだって言えばそれを信じるじゃないですか、うん、だからまあブラック企業ほど新人を取りますよね。
う
ん、でブラック企業のまあブラック企業のって断言するとあれですけど、まあ、ぶっちゃけブラック企業のコンサルも私したことあるんですけど、うん、あの中途採用で入ってきた人はすぐ辞めるんですよ、
う
ん、ここおかしいよって言って辞めるんですよね、うん、つまり他の企業っていうその比較対象があるからです。でも新卒で入った子は10年20年頑張っちゃうんですよ、
うん、
そっちが当たり前だと 思ってるというか思わされてるから、うん、だから実は新卒採用っていうのはすごく合理的ではないんですよ、
う
ん、合理的ではないというか効率的ではないんですよね、
うん
うん、つまり新卒っていうものは最初の 2,3 年はほとんど生産性がないというか役に立たないわけじゃないですか、うん、多少の仕事はやってくれてもお給料分十分に稼げるかっていうとそうとは言えない、
はい、
うん、しかもその3年もやってそろそろ一人前ってなった時に、ね、辞めない保証は全くないわけですよね、
うん、
だからそう考えると新卒を雇って育てるっていうのは結構リスキーなことなんですよ。
そうですね、
うん、だけどそれを上回るメリットがさっき言った、まあ、社風に染まるとか会社が与える価値観を当たり前のこととして受け取る、うん、そういった人材としては役に立ったのでそういう人間をやっぱり大量に雇ったんですよね。
なるほど、
うん、で大量物を大量生産する時代においては大量に人を雇って工程とか役割をこう細分化していって自分の一部の仕事を黙々とやらせるっていうふうなことを重要だったわけです、うん、だから日本の産業っていうのは高度に仕組み化されていったんですよね、
うん
うん、でそれでずっといったわけですけれど、うん、もう、今物を作っても売れない時代、うん、物を大量に作る必要が全くなくなった、もう物が行き渡った時代になってきたわけです。
はい。
うん。そうすると、もうなんか大量にテレビを作ってもしょうがないんですよね。うん。大量にスマートフォンを作ってもしょうがない。うん。みんなの欲しいものっていうのはすごく細分化されて、うん。そっくりなものだけど自分はこっちがいいとかあっちがいいとかいうのをお客さんの、まあ、価値観で選ぶようになってきた時代になりました。
はい。
うん、そうすると大量生産そのものに意味がなくなるし、うん、効率で考えれば昔は全て日本で作ってたものを海外に委託するとか、うん、海外のものを日本で組み立てるとかそういういろんなやり方もできるようになったわけですよね、
うん
うん、ってなってくると昔のような人材っていうのが必要なくなってきたわけなんですよ、
うん
うん、そして昔は全く重要視しなかったオリジナリティとか自分で考える自分で何かを見つけ出す作り出すっていうそういうことが重要になってきたんですよね、うん、つまり肉体労働から知識労働に変わってきたわけです、うん、戦後の仕事っていうのは結局言ったら労働者工場の労働者を育てるような発想だったわけなんですよ、うん、でその工場の労働者を育てるそういった、サラリーマンを作るために、まあ、都合のいい教育体制っていうのを小中高でやってたわけなんですよね。
はい、
うん、だから、うん、小中で勉強していい高校に入りいい大学に入りいい会社に入り定年まで勤め上げみたいな分かりやすいモデルがその頃は成立してたわけです、
うん
うん、ところが今はそんなモデルが成立しなくなりました、うん、ね、大学行こうが大学の院を出ようが仕事がない、うん、っていう状態も平気で起きてますし、うん、逆に高校卒ぐらいの子の方が簡単に就職をゲットしたりしますよね。
はい。
うん。で、言われたことをきちんとこなす、それだけでは認められないとか評価されないっていう仕事、職種もどんどん増えてきました。うん。肉体労働から頭脳労働に変わってきたからです。
うん。
で、頭脳労働っていうのは終わりがないんですよね。うん。例えば肉体労働、うん、っていうのはネジを作る話で言えば、きちんとした規格を満たした品質のいいネジを言われた時間までに言われた本数作ればそこで仕事は終わりじゃないですか、
はい、
ところが、何か新しい商品を開発するとかアイデアを出すっていう仕事においては、定時まで一生懸命考えたからもうそれで終わっていいってことはないですよね、
はい、
もしかしたらもっといい商品のアイデアが出てくるかもしれない、今いいって思ったけれどもっと改善できるポイントがあるかもしれない、もっとライバルは上を行ってくるかもしれないっていうような形で考えることに終わりはないんですよ、
はい、
そうすると、まあ、終わらないんですよね、ちなみにこの、工場労働、肉体労働者の発想でそういう、頭脳労働をやってしまうととんでもなくこう労働時間が伸びて伸びて、でうつ病になる例えばエンジニアとか、そういったものもやっぱり大量にできちゃったわけですよね。
なるほど、
あの頭脳労働のプロはやっぱりそこを分かってて、ひたすら考えることは逆に効率が悪いっていうんでうまくこうスイッチングしたりするんですよ、だけど古い価値観のまま新しい仕事に取り組むからそこで苦労する人っていうのもやっぱ出ちゃうわけです、で過渡期においてはまあそうなんでしょうけど、まあ、これからの時代っていうのは結局新卒であるメリットっていうのがどんどんなくなっていくんですよね、
はい、
で例えば欧米の企業などは例えば飛び抜けて優秀なプログラマーとかでもない限り新卒っていうのは採用しないんですよ、だって知識やビジネススキルもないわけですし常識も知らない、2、3年経たないとまともに利益を上げないようなものを大量に採用する、ね、メリットってあんまないわけですよ。
なるほど、
だから、まあ、Apple とか Google とか Facebook、Amazon そういったところはもともと能力が高く知識や経験を積んだ即戦力人材っていうのを取りますよね、だって3年育てればっていうけど3年経ったらもう求められるものがコロッと変わってる可能性が高いわけです。だから例えば外国においてはその、最初からいい企業に入るっていうのは明らか無理なあの前提になってて、まずは中堅とかベンチャーとか、そういったところに低い給料で入ってそこで働きながら経験とスキルを、積んで、まあ、MBA を取ったりとか資格を取ったりなどして自分の価値を高めてで人気企業にあの売り込んでいく転職していくっていうのがあの、まあ、キャリアプランとしてあるわけなんですよ。で、そういうふうに自分が上がっていく大企業に進みたいと思ってる人間はだからこそ自分の身を削ってものすごくものを学ぶし、逆にそういったことを全く、望まないものそこまで努力しないものっていうのは本当もうその日暮らしレベルのお給料をもらいながらずっと中小の仕事をするんですよね、
はい、
中小っていうとなんか中小悪く言ってるみたいですけど、まあそうじゃなくて、今の仕事をただ繰り返すっていうことです、ね、でそういうふうに、今自分のいる場所っていうのが日本においては就職したら会社に入ったらもうそこから動く必要すらないとか、もうその後定年退職までそこに入れるっていう前提が常識だったわけじゃないですか。
はい、
だけどそんな仕組みは会社としてはもうメリットがなくなってきてるんですよね。で実際、まあ、今海外の例を出しましたけど、ヤフーだったかな、ヤフーとかももう今、新卒の、一定あのきあ同じ時期に大量雇用するっていうのはもう去年ぐらいに確かヤフー辞めましたね。もう年中経験者採用っていうのを一年中門戸を開いています、っていうふうに当然企業においては効率的か効率的じゃないかっていうことが非常に重要なのでどんどんそういう意味では西洋風になっていくんですよ。
なるほど、
だから今のアメリカとかのその働き方のスタンスとかスタイルを見ると日本が将来どうなっていくかっていうのが明らかに見えてくるんですよね。で例えば今、アメリカの、フリーランスフリーランサー、っていうのは労働者のもう半数を超えてるんですよ。でこれは年々増え続けているんですね。55% だったかな数年前のデータで、で年々増えてるんですよ。ところが日本はまだ20何パーぐらいしかいないんですね。でもこれもやはり年々増え続けているんですよ。だから将来的には、企業に属してそこの中の仕事だけするっていうサラリーマンっていう存在から、 いろんな企業の仕事を引き受ける、まあ、フリーランサーですよね。うん。言ったらもう専門家。うん。業務の専門家。自分の得意分野の専門家っていうような働き方に、やはり、シフトしていくと思うんですよ。
なるほど。
うん。で、そうなっていくと、まあ、それって、会社においても効率がいいんですよね。うん。優秀な時に、欲しい優秀な人材を欲しい時に集めて、プロジェクトを進めることができる。うん。で、プロジェクトが終わった後に、人材が必要じゃなくなれば、解散して、そこにかかるコストを終了させることができるわけです。
うん。
うん。例えば、日本って車作りが、有名というか得意ですけれど、日本の車作りってもう最高機密なんですね、企業の中で。
うん。
うん、だから、そこの、まあ、結構隠された部署みたいなところで、そこに入ることだけを許された優秀なスタッフだけが集まって、ああでもない、こうでもないって何年もかけて何年も会議して、車を、新車っていうのを作っていくんですよ。
お
う、うん、だから、日本では一つの新車をゼロから開発するのに6年ぐらいかかると言われてます。うん、一方で最近増えているアメリカとかで増えているのが、もうそういう、優秀な技術者とかスタッフとか設計者ですよね、そういったものをみんなオンラインでつないで、もう一つの新車開発プロジェクトっていうプロジェクトごとにいろんな人材を集めてネットでテレビ会議をして作っていくっていうのを今もう実際にやってるんです。
へー、
うん、これで、自動車を今バンバン作ってるんですよね。うん。ってなってくると、やっぱりスピード的にもどっちが勝てるか、うん。どっちの方が、やっぱり、うん、効率がいいかっていうことはもう明確じゃないですか。
はい。
うん。だから、効率がいい方が生き残っていく。うん。古いやり方にこだわる人間はやっぱ苦しくなっていくんですよね。
うん。
うん。っていうふうなことからしても、やはりそういった、今の日本スタイルじゃない働き方っていうのがメジャーにだんだんなってくるっていうことはもう間違いない話だと思います。
はい。
うん。だから、今の状態で自分は逃げ切れるだろうって思うことは非常に危険なんですよね。うん。うん、それは例えばですけど、船に乗ってて、この船は絶対に沈まないだろうって言って、浮き輪も持たずにのんびり寝てるっていうことと一緒じゃないですか。うん。せめて船から出ていかなかったとしても、もしかしたら船が沈むかもしれない。船が沈むような事件にあっては、事故が発生しては怖いなって思って、浮き輪ぐらい用意しといたら、まあ、いざというとき安心ですよね。
はい。
うん。この浮き輪ぐらい用意しておくっていうのが、今何かを学んでおくとか、いろんなことに手を出しておく、自分で稼ぐ力を身につけておくっていうことだと思うんですよ。うん。だから、そういうことを今始めておく必要があるんですね。
はい。
で、その、まあ、具体的にじゃあ何をしたらいいのかっていうのを最後にお話したいんですけど、結局、これも前お話しましたが、サラリーマンっていうのは、自分の労働力とか時間を会社に対して提供して、会社からお金をいただいているわけなんですよね。
はい。
うん。だから、お客さんからもらってるわけではないと。うん。お客さんって思ってるのは、会社にとってのお客さんであって、ね、自分がその会社を辞めた次の日から、そのお客さんは自分を相手にしてくれないじゃないですか。
はい。
うん。そのお客さんに自分が渡す商品もなくなりますよね。うん。つまり会社のお客さんでしかないわけなんですよ。うん。そうじゃなくて、自分の実力で食っていけるようになる。うん。会社を出ても食っていけるようになるっていうことは、自分のお客さんを持たないといけないっていうことでもあるんです。うん。つまり自分のサービスとか能力とか商品とかを直接相手に渡して、直接相手からお金をいただけるような環境や状態。うん。これを作っておけば、まあ、その人の能力がそれで高ければ、他の会社にも求められるでしょうし、自分自身で商売を始めることもできるわけですよね。
なるほど。
うん。そう。つまり、言い換えれば、会社の中で仕事をしているっていうのは、他のみんなに助けてもらって、下駄を履かせてもらって、お手伝いしてもらって、うん。で、ようやく、お金をもらえるレベルのことができているっていうだけでしかないわけです。
うん。
うん、だから、別の場所に掘り出されると、そのサポートがないわけだから、お金がもらえないんですよね。うん。そうじゃなくて、自分でもう1から10まで全部それを持っていれば、自分が差し出すものでお金がいただけるわけじゃないですか。
はい。
うん。だからそういった、もう、 0から100の部分までを全部、うん、自分の中に持っておくっていうことが大事なわけです。
うん。
うん、で、それが何なのかは、その人の、まあ、仕事の内容とか、やり方とかで変わってくると思うんで、そこは自分で考えてほしいんですけど、うん、少なくとも、なんか、逃げの発想、会社にいるから大丈夫、お金積み立ててるから大丈夫、みたいな風に考えると、少なくとも未来はどうとでも変わるわけなんで、うん、今貯めているもので大丈夫かどうかっていう保証って何もないですよね。
はい。
うん、そしたらいつまでも不安って消えないわけです。うん。だから、その何が起きようとも自分は価値を生み出せるから、自分はお金を稼ぐことができるから、まあなんとかなるでしょうって思うために、逃げじゃない思考で、前向きに捉えるために、やっぱり自分がそのお金を生み出せる力を持っておくっていうことが重要だと思います。
はい。
はい。じゃあ、今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。